それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書4章1節から6節までです。新約聖書の432ページです。それでは拝読いたします。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。それはもはや人間の欲望には欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思いそしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。はい、それでは神の愛と真理に生きる者の苦難と題しまして、白瀬先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にしてください。はい、それでは皆さん8月ね、もうすぐお盆に入りますけれどもね、ちょうど昨日あたりからね、お盆休みということで、長期休暇の方もねいらっしゃるんじゃないかな、そこからも少しあの高速道路がね見ることできますけども、下り線はちょっと車の数がね多くなって、時間帯によってはね渋滞しているような時間もありましたけど、皆さんそれぞれにね、ふるさとに戻って、このね、期間を過ごすんだろうなと思いながら、しかし、先週ね、立秋を迎えましてね、皆さんもどうでしょう、感じられたかどうかね、本当に暦というのは不思議だなと思うのは、その日に限ってかもしれませんけど、とてもね、夕方になると涼しい風が吹きましたし、お昼は皆さん、雲は見てますか、夏の雲ではなくてね、秋の雲がところどころ、見ることができましたけど、あまり空を見上げることないか、高い筋雲とかね、鱗雲なんかが出てましたよね。ですから入道雲のようなね、夏の雲とともにね秋の雲を感じる、まあ、そういうことがありまして、この3日間ぐらいはずっとね夕日も綺麗ですし、何か秋の風情をねちょっとずつですけれど感じるようになりました。一週を過ぎますと皆さんね、残暑お見舞いということになりますので、いよいよ夏もね、終わりに近づいていくというのがね、まあ、暦の中でのことであります、まあ、ただまだ暑い日ね続くと思いますけど、でもやっぱりお盆過ぎるとね、だんだん皆さんどうなんでしょう、秋の気配をね感じるような気がいたしますけどね、まあ、そんな中でね、特に立秋あるいは 最近皆さんにご紹介している七十二候というね、季節の便りでは涼風至るというね、涼しい風と書かれて涼風と読むんですけど、涼風至るというのが七十二候で、やっぱり涼しい風が吹くというね、まあ、そういう季節、そういうことになっているわけであります。暑い盛りの中でもね、まあ、夕暮れにその風が吹くと、まあ、そういうような、ね、ことをね、ぜひ皆さん、このお盆の期間ね、感じてもらえたらなと思います。まあ、いろいろとね、出かけられることもあるかもしれませんが、渋滞も多いですので、ね、ぜひそれぞれ過ごされる中で、いわゆる夕涼みというものを楽しんでね、いただけたらな。最近トンボも飛んでましたしね、本当に季節の移り変わりをね、感じるようになりましたね。甲子園も暑い中ね、高校球児が懸命に野球をしておりますけど、昨日はふるさとの岡山ね、学芸館高校勝ちまして、広島の方は残念でした。広島の方もね。もしかしたら高校野球はね、いろいろと話題がありますけども、皆さんは知ってますか、大船渡高校という、あまり興味ないですか、大船渡高校というね、岩手県の高校、そこにものすごいピッチャーがいるっていうの知ってますよ、佐々木君という、佐々木朗希と読むんですね、あれ一浪二浪の浪と書いて希望の木で浪希と読むらしいんです、彼がね、プロ注目のね、160キロを超える速球を投げるピッチャーという、ところが決勝戦で投げなかったんです。知ってますこの話、ね、どうして投げなかったんだろうかってね、いろいろ賛否いろいろあるんですけど、皆さんどう思うかな、ね、甲子園一歩手前、決勝戦よ。で結局12対1か12対2で敗れましたよね。一球も投げずにね、終わってしまって、まあ監督の決断、それはピッチャーのね、この肘を、ね、守ってのことだというんだけれどね、まあ高校球児の夢ですから、甲子園というのは。その甲子園に行けなかったことをね、まあみんなどう思ったのかな、いろいろ複雑な思いにさせられますけどね、まあ、そんなことがありましてね、まあこれから高校野球も少しずつね、変わっていくのかもしれませんね。さあ、それで皆さん、この夏といいますとね、やっぱりそのお盆もそうですが、まあ、8月6日の広島のね、原爆の日、そして9日は長崎、そしてこの15日はね、やがて皆さん終戦記念日、敗戦記念日というものをね、迎えていくわけでありますけど、一つね、皆さんちょっとご紹介したい内容がありまして、実は愛知県でね、芸術祭が行われておりましてね、でこの芸術祭は3年に一度、まあ、行われる芸術祭なんですけども、どういう芸術祭かというとね、変わってるんですね。表現の不自由展という、普通は表現の自由でしょ、表現の不自由展という、ね、タイトルなんです。でそれはどういうことかというと、表現の自由というのは私たちがいろんな形でね、自らの内心の心の思いを表現することが できるということでありまして、その自由にどんなことを話しても、あるいはどんな絵を描いても、どんな彫刻を刻んでもね、それは全て自由で束縛されないというのが、まあ、原則ですけれどね。しかし、まあ内容によってはちょっとこれは問題じゃないかということで、制限されたものがあるわけです。つまり発表を自粛したり、あるいは発表することを制限されたものがある。でそれを全部集めて展示しようと。だから表現の自由という名のもとに表現ができずに、結局何かの制約で発表できなかったものや問題になった芸術作品、それをあえて今回集めましょうということ。だから表現の不自由展なんです、ね、表現の自由の名のもとで制約されて不自由だった作品を今回日の目にね、皆さんの目に見ていただこうということでね、展示されたんです。ところがやっぱり不自由展だけあってね、なんでこれ展示されなかったのかなと分かるような作品が結構多いわけです。いやこれはまずいでしょうって、これをちょっと展示したらね問題じゃないですかっていうね、まあ、具体的にはちょっと言いませんけど、いろんなのがあるわけで、その中の一つにね、慰安婦像があったね、いわゆる肖像像という形でその慰安婦像が展示された。それでやっぱりそこにね行った人たちがね、不自由展と言って行ったんだけど、やっぱり一つ一つ作品を見るとね、 ばみんな大衆の前にね芸術作品として発表するようなものじゃないんじゃないかとね、まあ、思うような作品が多かったんです。でその象徴的になったのがこの慰安婦像だけれども、もっとひどいのはね、実はその天皇陛下をね、天皇陛下の写真を切り刻んで作った作品もあるわけです。昭和天皇ですね。でまあそれは反戦運動の一つのね、あの作品としてそういうようなものがあったそうで、ですからもうちょっと見るに耐えないと言ってね、で多くの市民の人たちがその見るに耐えないと言って、まあ抗議もしたんだけど、やっぱりその中で一番問題になったのはその天皇陛下のものも問題になりましたけど、ちょっと少女像が問題になりましたよね。でなぜかというと、あれはまあ皆さんはねどの程度ご存知かしませんけど、結局慰安婦という話については日本側の見解はね、今一般に言われているものは存在しないということだから、慰安婦というね、強制連行された慰安婦は存在しないということが原則なので、やっぱりそういう肖像像をね展示するのはいかがなものかということで、いろんな批判が来たわけで、それがただ単にね個人がやっている芸術祭やったらまだよかったんだけど、あれはね公費が入ってるわけです。愛知県が主催して、名古屋市が予算も出してるので、県と市の予算で行われている。それから国からの援助金も入ってる。ですからこれいわゆる税金でしょう。そういうものをね使って開いた芸術祭に、こういうようなやっぱり史実に基づかないような、ね、作品や、やっぱり人々の心を、ね、害するようなものがね果たしていいのかということで、いろんな抗議が来まして、ね、それなんと3日間で中止になったんです。ちょっとこれ以上続けられないという。で私はねこの判断正しかったと思うんだけども、この中心になった経緯がやっぱりそういう作品を出してはいけないというような苦情であったから、これやっぱりある種の表現の自由をね逆に奪うもんじゃないかという議論になった。まあこの議論に喝采を起こったのが朝日新聞です。変わってるね朝日新聞、一面トップでこの記事を出した。イベント中止という記事をね、一面トップですよ皆さん。他にトップがあるだろうと思うんだけど、そして見開き2面には解説記事が全部出てる。どんな解説か、表現の自由が危ういと、ね、こういう圧力によって開催が中止された、こんなことがあっていいのかということでね、まあ朝日のごとくね、もうこの戦争のことをね嫌おなしに思い起こされるこの8月でしょ、この時期に合わせてね特集を組んでるわけです。表現の自由が危ないね。でどんな表現であれそれをね発表する自由はいいはずだ、それが外部のね苦情や圧力によってね中止に追い込まれるというのはね、これはあってはならないことだということでね、言論の自由とか表現の自由に対するね危機をね、まあ煽るような記事がね出ています。で朝日と毎日がそのことでね、中止したことをある意味この非難しているんですけど、まあ、しかし読売や産経はね内容が内容だけにね非難はしなかったわけです。ところがまあ今言うように朝日が特に特集して毎日も反対したわけです。まあそれに対してね、まあたまりかねたのかね声を上げた人がいましてね、それ皆さんご存知かどうかね、神戸にね実は同じ時ですよ、神戸の須磨区にね大丸というデパートがあるんです。でこのデパートに自衛隊のね救護車両を展示するというイベントを考えた。なぜその車両を展示するイベントを考えたかというと、神戸はあの阪神大震災の時に大変なことになったでしょ。その時に自衛隊の方たちに助けていただいた、そのことでその自衛隊の災害救助に使われたね車両を展示してね、7月展示して夏休みの期間にね見てもらおういう企画だったんです。ところがこの大丸という百貨店にねその自衛隊の車両を展示するということでね、市民団体が、ね、苦情と反対のね運動を起こしたわけね。なんで自衛隊なんだってね、そしその神戸側としてみれば、いや自衛隊に助けられたことのね感謝、そしてこの自衛隊をやっぱりそのしてくださったことに対してね、より市民に親しみを持ってもらいたいということで、まあその車両を展示するんですというふうに趣旨を説明したんだけれども、ね、もう自衛隊のものはダメだということでね、ものすごい非難が来た。それなんとこう大丸百貨店はねもう 展示する前に、もう始まる前にですよ、3日間したんじゃないですよ、始まる前にもうこの計画を中止した、市民の反対を受けたんですよね。そしたらその活動した市民団体がね、勝ち誇ったようにね、朗報だと言ってそのインターネットでね、自分たちのね、あの主張が通ったということを、まあ、宣伝したわけです。皆さん、この時は朝日新聞何にも書かないんです。むしろ朝日新聞は何を書いたかというと、いいことが起きた、ね、市民の声が勝った。わかりますか皆さん。もうとにかくね、そういう自分たちに都合の悪いことが、ね、起きると反対するけど、都合のいいことがあると褒めたたえるんです。でこういうのを皆さんね、ダブルスタンダードって、ね、二重基準で、こういうことはね、もう皆さん新聞にはね、やっぱ多いから、だんだん多くの人たちが気づき始めてくるよね。例えば、まあ、ちょっと前の話になりますけど、大阪の人で百田直樹という人がいます。あの皆さん見たかもしれない永遠のゼロという映画をね、見たと思う、その原作者で、彼もね、ちょっと思想的には右寄りの人ですよね。で彼は作家としてもね、非常に、まあ、あのベストセラーを何冊も書いてますから、当時一橋大学がね、文化祭の講演に呼んだんです、百田直樹という人をね。そしたらその一橋大学で講演をするということが決まったらね、ああいう人はね、あの右翼だ、あの人をね、この名門一橋大学の講演会に呼ぶのはふさわしくない、人格的にもいろいろと問題があるなんてね、いろんな反対運動が起きまして、で結局百田直樹さん講演会中止になった。でこういう時にはね、言論の自由が奪われたとかね、講演がね、あの中止になったとかね、そういう記事は出ないんです。でも皆さん、今回の愛知県の問題はね、これ何で今日話してるかというと、まだことが終わってないから。中止されたということで、芸術家たちが今訴えてる。そしてもしかしたら再開というね、そういうようなこう方向に行く可能性もある。それだけじゃなくてね、知事と市長が対立してるんです、はい、愛知県の知事はこの不自由展は中止すべきものではなかったという考え方になってるわけです。ところが名古屋市長は中止しなければいけないものだというふうに思ってるわけ。だから今知事と市長がね、ちょっと対立してるんです。でこれがちょっと全国的にも広がって、大阪のね、市長まで参戦してですね、大阪の市長は名古屋市長の側に立ってるので知事を批判したんですね。また知事がそれに応酬するという形でね、ちょっとこう政治問題にもなるかなという感じになってますので、まあ、ちょっとこれから先ね、皆さんその辺のこと、聞かれるかもしれないので、まあ、こういう記述があったということをちょっと知っておいてほしい。でもね、そういう意味で表現の自由とかね、確かに大切なことですけど、それは無制限ではないということをね、私たちは知っておかないといけないと思いますよね。でも何か知らないけどね、そういうことが起きると、日本がね、表現の自由のない国だと言って、何か日本に対するね、この非難というものがね、やってくるというのはいかがなものかなと、ね、まあ、そんなふうにもね、思います。まあ、あの韓国の情勢とかね、さまざまいろいろこの夏またね、終戦の記念日がね、近づくにつれていろんなことが出てくると思いますけどね、まあ、ぜひ皆さんもそういうことは注目しながらね、あの見ておいてほしいなというふうに、ね、思います。はい、それじゃあ今日ね、ペテロ書いよいよ4章に入りますけれどもね、今日も皆さんにあのレジュメをね、お配りしておりますが、この4章の今日読んでいただいた箇所もね、どうでしょうね、皆さん とても重い内容でありますしね、内容としてはものすごくね、深いなと思うんですね、まあ、しかしね、これがやっぱり私たち本当にキリスト教の、まあ、何言いましょうかね、教えというもの、あるいはキリスト教の本来のね、信仰生活の在り方というものなんだろうなと、まあ、そんな風に思うと、なかなかこの言葉も重いけれどね、私たちありのままをね、受け止めて自らの信仰生活におけるね、一つの指針としていかなければいけないんではないかなと正直思っています。じゃあちょっとプリントの内容をね、入る前にちょっと4章もう一回ね、 読んでみたいと思いますね。まず4章の1節、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。この内容自体がまあちょっと難しいですよね。はい、まずね、最初言われていることは、キリストは肉に苦しみをお受けになった。これ当然イエス様の十字架の苦難というものがね、前提にあります。で、イエス様がそのような苦難の生涯を歩まれた、そのことが何よりもキリスト者にとっては模範であるということであります。ですから、同じ心構えでというのは、イエス様が苦難の中にあって何を思われたのか、その苦難の中にあってどんなことを感じておられたのか、その心の内と同じ思いを持ってあなた方も武装しなさいと言っていますね。この武装というのはもちろん武器を取るということではなくて、イエス様と同じ心を持ってこの苦難というものに向かいなさいということだろうと思います。ですから、ここではっきり分かることは、苦難というものを避けなさいということではありませんね。苦難というものがやってくるんだ、その時の心構えとして私たちはイエス様がそうであった時のことを思い起こしてほしい、まあ、そういう話になる。そして次ですね、肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。はい、肉の苦しみを受けた者が罪との関わりを断つという、ここちょっと分かりにくいかもしれませんので、これはまた後で説明しようと思いますね。そして次に、それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためですと。はい、これになってくると皆さん読むだけではちょっとなんか、どういうことかな、思うんじゃないでしょうかね。1節2節を今読んでみるとね、私たちが苦しみというものを受ける、まあ、今日もこの苦難という言葉をねタイトルに入れましたけれども、苦難というものがある、苦しみというものを受けるんだ、そのことがまずね前提としてあります。しかし、その苦しみとか苦難というものを考えるときに、まず私たちはイエス様もそうだったということを思ってほしいということだと思うんですね。じゃあ、イエス様がそういうような道を歩まれたことが私たちの信仰生活とどのように関わってくるのか、そのことだろうと思いますね。そして、そのことを語った上で3節ちょっと見てください。3節はこうなっている。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。はい、ここに出てくる内容は、かつてはこの読者、おそらくペテロが手紙を書いたであろう読者は多くが異邦人であったと思われますね。ですから、彼らはイエス様に出会う前はどのような生活をしていたのかというと、今ここにいくつか例を挙げていますが、こういう生活をあなた方もしていたんだというんです。公職とか、あるいは情欲というものにふけったり、あるいはその後出てくる泥酔とか酒宴、暴飲ですからね、飲むこと食べることに没頭していた。そしてさらには偶像礼拝と書いてありますが、まあ、この偶像礼拝はですね、律法で禁じられているというふうに訳してますけど、もともとの意味は不法という意味なので、あの律法だけではないと思いますね。いわゆる一般の市民法に反するようなことも含まれているから、だから要するにね、キリストに出会う前のあなた方の生活はやっぱり欲情のままに生き、お酒に溺れ、そのような酒宴ね、まあ、宴会の場でしょ、そういう共演にふけってみだらな行いをしてきた。時にはね、法律が禁じているようなことさえもしてきたでしょ。実はこういう生活ぶりっていうのは異邦人の中にあっては決して特別なものではなかったんですね。異邦人の生活っていうものは当時から決してこれは階級を問わず、それなりのね 上の立場にある人も、まあ、お酒を飲んでね、この酔いつぶれてみたりね、そういう場で情欲のままに生きてみたりですね、まあ、あまりこの節操のないある種不道徳な生き方を、ね、していたし、まだそれを咎めることはあまりなかったと言われているわけです。ですからおそらくここで出てきている読者もね、かつてはそういう生活をしていたであろうと。しかしあなた方は変わったんだというんですよね。だからもうそういう生活はどう書いてます？もうそれで十分です、はい、この十分ですっていうのはもうしっかり今までしてきたでしょう、ね、もういいじゃないですか、そんなみだらな生活はっていうね、もう十分でしょうっていうのは半分皮肉を込めた言い方かもしれませんが、しかしそれだけの経験をしてきた人たちがほとんどだったということを、ね、まあ、意味しているんです。でそうするとどうなるか、あの者たちはっていうのはまさにそういうものにふけている人たちです。今もなお異邦人生活をしているもの。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのです。はい、この内容を今日ちょっと詳しく話したいんだけど、今度は今までねそんな方にして悪いこともね含めて、まあある種低たらくな生活をしていた。酒を飲もうといえば誘われればね、誘われるままについていったし、今日こんなふうな宴会があるんだけどって喜んでついてきた。なのに突然ね、いやお断りします、今日ちょっと行きません。そんなふうにして今までは参加していたそういう場にね加わらなくなったのね。それを人々はどう思うかといったら不審に思う、不思議に思う。どうして今まで一緒にお付き合いしていたのになんでそんな急にやらなくなったんですか。そして不審に思うだけではなくてそしるようになった。そしるということはバカにするということです。非難するようになる、バカにするようになる、侮辱するようになる、まあ、つまりここに当時の、ね、キリスト者の生活が描かれているとはい、じゃあちょっと4節まで今簡単にね振り返ってみたので、そこをまず頭に置いて今日皆さんにお配りしたねレジュメの内容をね見ていきたいと思います。はい、じゃあまず最初に概説というところからね見ていきたいので、じゃあプリントを見ていただけますか。はい、じゃあ最初プリントの最初概説の箇所、はい、著者はキリスト参加によって中断されていた信仰的勧告を再び取り上げ、キリストの受難を想起させながら罪との決然たる絶縁を要求する。はい、皆さん前回あのキリスト参加っていうのがねあるということで、3章の終わり、ちょうど終わりのところ18節からねキリスト参加ということで取り上げましたけれども、このキリスト参加によってちょっと中断されていたというのは、キリスト参加の前に信仰的勧告というものが書かれていたんですが、その中でキリスト参加がまあ途中入り込んでしまってね、まあ、中断されたような形になっているという意味です。で18節から3章のね18節から22節のキリスト参加を挟んでまた再びですね勧告に戻っているということです。そういう意味合いです。わかりますか。はい、そこでもう一度信仰的勧告を取り上げるんですね。でそれは何かといえば、やっぱりキリストの受難というものに心を向けることから始まる。つまりここに私たちの信仰生活における模範というものがね示されるんだけれど、それはねイエス様の受難にあるということをまず知ってほしい。彼らにとってはイエス様が受難の道を行かれたということが信仰生活というものを見つめる上でのいつも基準になっているということです。皆さんこれ一つ取ってみてどうですか。今のクリスチャンはキリスト者はね、何よりも我々の信仰生活がどんなものかと考えたときに、それをどのように理解しますか。この初代教会の人たちはキリスト者になるということは、つまりイエス・キリストを信じるということは、生活に何が起きますか、生活にどんな変化が起きることを意味しますかと言われたときに、まず答えたことは苦しみが来ますと。 信仰生活をすることは苦難なんだ。まあ、もちろん皆さん、その苦難とも言えるものをあえて選び取るということは、それに勝る恵みを知ってるからですよ。もちろん、それに勝る恵みを知ってるからですよ。でも見える形では苦難の道を行くことになるんだという一つの覚悟、決意というものがキリスト者においてはあったということをまず皆さん知ってほしい。だから信仰というものはね、ある意味でそのような厳しい側面も持っているということだと。私も大学時代にこの聖書を学びで、そしていろんなことを語り合う中で先輩に言われましたよね。どうするんだ、君はこの道を行くのか。まあ、私はね、その政治家になりたいという夢があったし、一応法学部に行きましたからね、その政治家になるためのステップの最初に司法試験というのがありましたよね。だけどそういうことをしようと思ったら、そっちももちろん聖書の学びなんかしてる暇がないぐらいね、勉学に励まないといけない。まあ、皆さん司法試験受けた人いないからね、この帯の実感ないかもしれない。司法試験というのは国家試験の中で最も難しい試験と言われているわけでしょ。大体ね、3回4回落ちるのは当たり前ですから。で、まあ、合格する平均年齢は大体26、27でしょ。だから現役で合格するってすごいことね。中にいるんです、現役で合格する人。まず現役で合格するってまずないと思う。ですから大学出てからもね、まあ、1年とか2年はね、本当にあの一種の浪人生活、それをやっぱりしなきゃいけない、それ覚悟ですよ。私もね、そういう意味ではあの大学4年間だけじゃなくてね、そこで司法試験に受かるとはなかなか思えないから、やっぱりその覚悟が必要ですよね。大変なんですよ、司法試験ね。で、司法試験受かったらその後研修があるんですよ。司法修習生ということで研修があって、その研修が2年ほどあるのかな。それが終わって初めて弁護士資格っていうのをもらえるね。まあ、しかし最初は何も仕事来ないから、カバン持ちから始まるわけでね、先生のところに行って、まあ事務所に入れてもらってね、弁護士の、まあ、卵ですからね。まあ、そこからいろんな形であの弁護士として独立していくんですけれどね、まあ、大変ですよ。それはあの聖書を学びながら正直の勉強をするって、まあ、そういう人もできる人いるかもしれないけど、私にはそんな能力がないことが初めから分かっていたからね。それはもう言われましたよ。どうするんだ、真剣にね。どうするんだったらどうするんだったら、本当の意味で神に献身するのかどうかをね、問われました。それ大学2年の時です。まあ、私はもうはっきり覚えてますけどね、その迫りをね感じながら祈りましたよ。本当に私はね、自分の人生をね神に捧げるのかね、それとも自分の夢を追い求めるのか。でも心の本心の中ではね、もう答えは分かってるわけです。神に捧げるべきだ、ね、そう思ってるわけです。でも神に捧げる人生がどんな人生になるか何の保証もありません。それはアブラハムのようにね、ただ私の示す地に行きなさい、こういう覚悟ですよね。でもその時偉かったなと思うのは、先輩が私に言ったことはね、それはこの道に行っていいことがあると思ってはいけない、神の道に行くということはね、遊びじゃないんだ、真剣なんだ。そしてこう言いました。自分もそうだけど、これは命がけで行く道なんだ。でもその命がけで行くことのできる価値のある道だよ。若い時に神に出会ったことは恵みだ。だからあなたの人生がね、これからどのようになっていくのか、それは神の見てに委ねる以外ないけれど、ただ言えることは、これは本当に真剣な道なんだ。その決意ができたら来なさい。 まあ、そう言われましてね、心静かに自分の人生というものを見つめましたね。まあ、そしてね、忘れもしないね、大学2年の夏にね、まあ、検診の決意をするわけですよ。まあ、夢も見ましたからね。それでまあこの道を行くという決意をね、私固めました、ね。でもその時にね、本当に皆さん思ったことは、あ、この道に行ったら何か喜びがある。この道に行ったら何か大いなる幸せが待っている。この道に行ったら人生がすごくうまくいくんだ。そういう思いは私その時全くなかったです。今思えばね、ああ本当に神様と共に生きた人生がね、どれほどの喜びであり、どれほどの幸いであるかとね、思うけれど、しかしその献身というものを決意するその時はね、ある意味で深刻でしたね。でも皆さん、だから本物なんだろうと思うんです。何かね、甘い話、ここには苦労はありませんよって話こそね、危ういね。だから私はその先輩に感謝します。この道に行ったら苦労が多いんだ、ね、この道に行くことは本当に大変なことなんだ、だけどそれ以上の恵みがあるんだっていう、ね、聖書を読みながら思いました。アブラハムがどんな道を歩んだのかね、ヤコブがどんな道を歩んだのか、それを皆さん辿ってみれば、決してどうですか、アブラハム、本当に神にいつも共にあったアブラハムが喜びとね、幸いのうちに生きられたかというと、いくつもの試練と苦難を超えて行かなきゃいけなかったりする。ヤコブだってそうでしょう。20年間も波乱で苦役しながらね、本当の意味でイスラエルという名をいただくためにはね、どれだけの思いを通過しましたか。でもそんな思いを通過したことが全て栄光のね、生涯のようになっていくことが聖書の中に描かれた義人の歩みですよね。まあ、私はその時思ったのは、ああそうか、本当に偉大な人というのはね、このような生き方をするんだ。だから皆さん、苦労というものはね、避けて通りたいと、それは人間の常だけれど、しかし必ずしも苦労はね、私たちにとってね、嫌悪すべきものではないという。昔の人は言ったでしょ、若い時には勝手でも苦労せよ。ね、若い時だからこそできる苦労があります。若い時だからこそできる。若い人たち、もう年を取ったらできなくなる苦労がある。でも私本当に青春時代とはね、決して長くないと思うよ。ね、その若い時は、気持ちも、そして心も体もね、元気です。エネルギーがいっぱいです。その時にね、何をしたか、大きいと思います。だからもうぜひね、若い時をね、無駄にしてほしくない。もうね、一生懸命に何かに取り組むね。まあ私も考えてみれば、受験勉強した時のことを思うとね、あれほど勉強した時があったかなと思うぐらいですもんね。で、私はいつも聖書を学びながら思うこと、あの受験勉強を超えないといけない。まあ、そう思っていつもね、聖書に取り組んでますけど、でもね、そういうようなことをね、私たち良き糧としてね、経験するわけです。だから皆さん、信仰生活はまず最初言えることは、苦難があるんだということです。その苦難というものをまず前提としてね、書かれてあるということに、私は今日改めてね、この4章を読みながら、皆さん、いや、聖書は本当に真実だなと思いました。私たちに何か甘い話をねするんじゃありませんよ。事実を淡々と語りますよ。苦難なんです、皆さん、信仰生活を生きる。だからその苦難を思うとき、キリストを見上げなさいと言って、イエス様がそういう道を行ったんだから、私たちはそのイエス様のことを思って苦難を越えるべきだ。この訓戒なんです。しかし皆さん、その苦難は ただ単にね、耐えるべきもの、超えなければいけないものとしては描かれておりません。これがまたキリストの恵みである、ね、それも今日皆さん知ってほしい。はい、じゃあもっぺんレジュメの方に戻りますけれどもね、はい、まずキリストの受難を想起させるということがありますね、はい、その続き見てください。またキリスト者は悔い改め、はい、かっこして改心を経験することにより罪との決別を決意するが、その生活を維持するためには苦難が必要であるとし、苦難に遭遇しても神に従うという決断の中でキリスト者は神の御心に支配された生涯を生きることができると勧告する。皆さんすごいね。私たちはキリストに出会って、キリストに出会ってね、悔い改め改心を経験したというんです。皆さんどうでしょうか。私もそうでした。それまでの生き方がある意味180度変わるんです。神と共に生きるということはそれまでの生活を良しとして生きることはできなくなる。私も自分の夢があり自分の思いがあったけれど、その全ての思いがね、間違いだということから信仰を始める。もう全て捨てなさいと言われました。ですから全てを捨てて神と共に生きる道に入るということはね、過去との生活とお別れすることです。そして過去との生活は何かといえば、それを聖書は全て罪との生活だと言って、皆さんここにまた罪感の問題がありますよね。過去の生活で何を私罪を犯したわけではないと思う人も大勢いますよ。でもキリスト教における罪とは何かと考えたときに、私たちが自分の思いを中心に生きてきたことは全部罪だという。それがたとえどんなにこの世から見たら高尚な生き方のように思えても、人間の欲、人間の思い、人間の考えに基づいて選び取る人生は罪の生活だという。まあ、この読者の場合はですね、ここに書かれている著者が言っていることを総合すれば、読者は先ほど言ったようにね、さまざまな淫行にふけていたということがあるわけですから、まあ、それだけを見て罪の生活というふうに皆さん取らないでほしいんだけどね。我々もやっぱりそうだ、人間の思いというものを中心に生きてきた過去は、これは神様から否定されるべきものだというのが大前提なんですね。はい、それが皆さんの中でおそらく最初に経験されること、これが悔い改めの時である。でさらに言えば、この悔い改めというものが何に結びつくかというと、洗礼という一つの決意に結びつく。だから当時の人たちはキリストの福音に触れて、自分の歩んできた生涯が罪の生活であったということに気づいたとき、その生活を改めて新しい人生へと自らを変えたいと思うような、新しい人生を始めたいと思うような、その新しい人生は自分の欲望に従った生き方ではなくて、はい、この聖書の言葉で言えば神の御心に従って生きようと思うようになる。そう思った人が洗礼を受けるんだという。だから皆さん、洗礼を受けるということはね、過去の生活との決別の宣言なんですよ。だから洗礼を受けた時、人々は本当に新しくされた、私は新しく生きるんだ、こういう思いになったはずだというんです。それがそこにあるね、罪との決別を決意するという意味ですよね。ところがその後見てください。その生活を維持するためには苦難が必要だ。ここですね。これ今日またね、 少し触れたいと思うけど、どうして苦難ということが出てくるのかというと、私たちがキリストと共に生きる道を選び取った、過去との生活に決別をしたいという決意をした、しかしその思いが持続しないということです。その生活を維持することができない人間の弱さというものが同時にあるんだということです。はい、じゃあすみません、プリントには戻りますけども、はい、プリントに戻って続きを言いますと、キリスト者の生涯は人間の感情や欲望によってではなく、神の御心に従うものであるから、かつての異教的生活に立ち返ってはならないのである。はい、ここにある異教的生活っていうのは、まあ、この本文ではそのようになってますが、ここは昔の生活というふうに考えてもらっていいと思うね。もう一旦キリストと共に生きる道を決意し、洗礼の恵みに預かったならば、もう過去に引き戻されてはいけません。新しい生き方、そこに常にとどまるべきだということです。はい、キリスト者にとって真に生きるとは、神との新しい関係の中で主に従って生きることであり、それは洗礼を通してキリストの復活の命によって生きることでもあると。はい、まさに私たちは新しくされて神との関係の中で生きることを決意したんだ。その決意の場が実は洗礼という一つの儀式に表されているんだということですね。ここまでいいでしょうかね。はい、それでは次の段行ってみましょうか。次の段の項目、キリスト者の戒心と罪と決別するための苦難があります。はい、ここですね、キリストの苦難の意義は何であるか。それはキリストが苦難の中で肉の欲望から発出する全ての思いを克服されたという肉に対する勝利である。人間の肉から溢れ出る欲望は神の願いと要求に逆らう性質を持っている。罪人である人間はその弱さから肉の要求に譲歩し、あるいは屈服するとき、必然的に神の御心に逆らう生き方をしてしまうのである。そのような神に対する背信から自らの生活を守るためには、苦難を受けることで肉の欲を弱めることが有益である。わかりますか皆さん。つまりキリスト者は戒心によって罪との決別をしたのであるから、肉の欲望に勝利するために喜んで苦しみを受容すべきなのである。苦難という祝福によって、苦難が祝福だというキリスト者は肉の誘惑から守られ、罪を犯すことを回避し、神の御心に従う生活を維持することができるのである。皆さん分かりますか。これ皆さんね、よくこの内容を問いかけて深めてほしいなと思うね。結局ここでね、著者は何を言ってるかというとね、私たちはキリストの招きによってね、限りない福音の恩恵のもとで洗礼に預かった。その洗礼に預かった時のことを思い起こしてみれば、皆さんが、ああ、新しい人生を生きるんだという本当に新鮮な感動と喜びがあったでしょう。そしてキリストに会って新しい生涯を生きるという決意をしたでしょう。その決意の中には、過去の自分とは決別するんだというね、過去の生活とは決別するんだという、そういうある種のね、決意表明でもあったでしょう。でもそれは偽りじゃないんです。皆さんの本心から湧き出る喜びとしての告白だったはずです。しかし皆さん、信仰生活というのはその後続けていくとね、何が起きますか。これは皆さんも経験してると思う。私もね、献身して、じゃあその後何もね、思い悩むことなくね、歩んできたから、そんなことはないんです。やっぱりその先輩が言った通りでした。この遊びではない道にあってはね、苦難があり悩みがありまして、その時何がやってるかというと、人間は弱いということです。罪人であるから肉の弱さがあるんですよ。 皆さんどうか分かりませんがね、往々にして言えることは、信仰の最初ね、熱く燃えたその心はね、やがて少しずつだけれども冷えていったんじゃありませんか。まあ一般に言われることね、信仰を持った人のね、最初の燃えるようなこの信仰のね、炎がね、消える平均的な年数は3年。だから皆さんね、3年ぐらいしか持たないのよ。じゃあその後どうして続けられるかといえば、それはさらにその3年の間に我が心を燃やすべき出来事に出会わないといけない。私の心が苦難を超えてさらにね、信仰の喜びに入る体験をしておかないと、もうね、皆さん燃料が消えるんです。でもまあ考えてみれば、皆さんそれでも3年間じゃなくて何年も信仰生活してるでしょ。もうすでに何年生でしょ。10年20年ということは、やっぱその都度ね、それを持続するだけのね、恵みというか喜びを感じてきてるからできてるんですよ。普通何もなかったら、信仰初期のね、体験、信仰初期のね、あの喜び、信仰初期に決意したその決意がね、ずっと続くことはないんです。何らかの形でそれは そうしたものがそがれていくんですよ。奪われていくんです。ただその初めに感じた喜びはね、永遠のものだけれど、それを覆い隠すような試練がやってくる。だからそれをいつも思い起こして、初めの愛に帰りなさいというのは、それを思い起こす機会が与えられ、それを思い起こすたびにね、心を燃やされる何かがやってこないと、私たちの信仰はやっぱり弱いんです。そこで皆さん、本当ならばね、私たちは日々の信仰生活を喜びから喜びへ、幸いから幸いへとね、生きていくことができたら、これほどいいことはありません。神様は何もそれを願っているはずです。皆さんが本当にキリストに出会った、そのキリストの福音を信じ受け入れ、それに従っていこうとしたその思いが、常しえにまで続くことを神様は願ってらっしゃるし、またその喜びがさらに増し加わって、昨日よりも今日よりも明日へとね、恵みから恵みへと生きることを神様は願ってらっしゃる。でも現実があるんです。それが今日ここに書いてるけれどね、皆さん、やっぱり私たちはそのような喜びの中に行きたいと思いながらも、さまざまなるこの現実の中で、今言うその思いをそがれ、その思いを見失い、その思いをある種なくしてしまうんですよ。そしてね、喜びの中に生きていると、今度は逆の意味の、いいですか、喜びの中に生きていくことで逆に何が起きるかというと、神を見失うこともある。皆さんにね、いつも私言います、本当に苦しい時には神様のところに行くんですよ。でも喜んでる時に神様のところに行く人がどれほどいますか。今言葉としてはね、変な意味で使われるからね、誤解しないでほしいけど、お礼参りってあります。お礼参り、ね、実はお礼参りの方が信仰の世界においては尊いんです。皆さんはどれほど願い事や自らの思いをね、ある種神仏に頼ってきたでしょうか。でも私思うんです、振り返ってみれば、お礼参りしたことありますか。まあ、私は残念ながらね、この聖書の世界に触れるまでほとんどこの何か神仏に頼るということはあんまりしてこなかった人間ですから、あの大学の受験するときもお守りなんか買ったことないしね、だからちょっとお礼参りとも無縁だったので申し訳ない。 でも皆さんね、受験の時になったらもうどうですか、神社に行けばたくさんの合格絵馬が書いてあるじゃない。みんなそれをポロポロとね書いてるのをね見るだけでもどこどこに合格したいってみんな希望を書いてます。でもあれだけの絵馬がかかってるけど、じゃあその中で合格者数どれだけいるんでしょうか。じゃあその合格した人がねした後にその神社に何人の人が合格の報告に行ってますでしょうか。これお礼参りというでしょ。お礼でお参りするんだよ。合格できたことを感謝しますと言ってその神社なりね神様の前にねご報告に行くんです。その報告に行ってる学生がどれだけいるだろう。イエス様が10人の病に伏している、ね、人たちを癒しましたよね。雷病にかかっている人たちを癒してあげたでしょう。その人たちは皮膚の病だから、その皮膚が健常であるかどうかを祭司が判断しないといけないから、祭司に見せに行きなさいとイエス様はおっしゃいました。10人はその自分の体が癒えたことを証明してもらうために祭司のところに行ったじゃありませんか。イエス様の言った通り病は癒されていましたよね。その10人の人たちが癒されたのにイエス様のもとに帰ってきたのは何人いたの。たった一人だったと書いてあるんですよ聖書。その時イエス様はこうおっしゃいました。癒したのは10人ではなかったか、戻ってきたのはあなただけなのかと。他の9人はどうしたんでしょう。もう癒された喜びでね、癒してくれたお方に対する感謝がどっかに飛んでいったんでしょうか。これが私は本当に信仰において大切なことですよ。私たちはね人生の中で本当に神様にどれほど感謝の心をね持って歩んでいるだろうか考えてほしいんです。喜びがあれば神様本当に感謝です。でも残念だけど人間のね思いは喜びがあるとき、うまくいってるとき神様に行かない。この著者が何を書き送ったかというと、あなた方も同じである。だからどうなるかというと、喜びがあふれ幸せになっていくと、また昔の生活に戻るんだ。それ何か、神を忘れて自分たちだけでもいい生活ができているし何の不都合もないというその思いだ。だからむしろあなた方がその信仰における生活を守るためにはあえて苦しまねばならないです。皆さん今日はねこのことを言いたいんです。だからね私はいつももう信仰生活はね何が大事かといえば神様との関わりを大切にすることが大事なんです。神様を思う心をいつも我が心を占領するほどにね持ち続けることが大切なんです。その神様との関係を失うことが恐ろしいんだ。でもそれをね私たちは喜びから喜びへと生きる中でね強く強く持てればいいんだけど、そうじゃない場合があるということを人間の弱さとして教えられているんだと思うんです。では皆さん今日ねここで本当に一つしてほしいことはね、人生苦しみがやってきたとしてもね神を見上げるために起きてるんですよ。いい、それは皆さんが神様を忘れないためなんです。 本当に皆さん逆説的なことかもしれないけれども、だから神様の愛と真理に生きる者には苦難がやってくる。神の愛と真理に生きる者には平安と喜びがやってくるんですが、それはもっと深い話でしょう。まず苦難がやってくるんです。でもその苦難を通してまた神を求めるんですよ。それが人間にできるね、信仰のあり方だという。でも皆さん誤解しないでほしいんだけど、神様は本当はこんなことをしたくありません。で、私は皆さんに願いたいことは、苦難があったらね、神様のことを思う。苦難があったら神様に心を向ける。でもそれ以上に喜びがあるときに神様に心を向けるものになりましょう。喜びがあるときに神様に心を向けることができるようになれば、私たちの生活の中に神様との関わりを断ち切るものがなくなってしまえばね。皆さん、苦難は必要なんですか？だから私は今ね、思うことは、自分の人生の中で本当に神様と共に、ね、生きる生涯を、ね、歩む中で、自分に訪れる全てのことがね、神様との関わりを強めるためにあるんだと思っている。苦難であっても喜びであっても神様と共に生きるために起きているんだと皆さん思ってほしい。苦しいことがあれば、その苦しいことを通して神に近づくんです。喜びがあれば、喜びを持って神に近づくんですね。そのようなね、生活を送ることがね、私たちにとっての本当の意味でのね、信仰なんではないかなと思います。だって皆さん、この世で本当に幸せに生活して、まあ、ある種成功している人はね、信仰の世界に入らないですよ。だから それが必要ないんだね。自分の中で生きていけるから。そして願い事が叶い、自分の思いが実現し、やりたいことができる、そういう環境にいる人はね、なかなか神様の世界に行くことができません。でも私は思う、本当はそういう中でも、あ、こうなっているのは神様の導きだってふと思える本心があればね、これは本当に素晴らしいんだけど、残念だけど多くの人たちの話を聞くにね、そういう人たちが神様に触れることはなかなか難しいです。しかし多くの人の改心の体験を聞くとね、やっぱりいろんなことが何らかの形で行き詰まってね、ある種の苦難に出会ったとき、そこで神様と出会っている、ね、だから皆さんの人生にいろんなことがあるけれどね、どうぞそれらの出来事は神様との関係を強めるために起きているんだということを知ってください。もうこれに尽きるんです。これに尽きるんです。皆さん、そうしたら最後どうなるかと、パウロは言ったでしょ。生きるのもキリストのために、死ぬのもキリストのために、もうそれ以外にないという。もう皆さん、どうぞこのね、暑い8月、本当に戦争のね、惨禍を思い起こさざるを得ない74年前に日本は敗戦しました。しかしこの74年間でね、日本人は多くのものを私は失ったと思っています。それをいつか取り戻さなきゃいけないと思うね。安倍総理が日本を取り戻すと言って選挙した時がありました。日本を取り戻すというタイトルで選挙した時あったのご存知ですか？ 何年のことだったかな、あの言葉にはいろんな思いが込められてると思う。でもね、当時ね、左派系の文化人はね、皮肉なことを言いましたよね。この標語はおかしいって、日本を取り戻す、誰から取り戻すんだ、どこから取り戻すんだ、どんな日本を取り戻すんだ、何も描かれてない。それは想像力の欠如よ。私はあのことを見た瞬間に何を取り戻すかはっきり分かりましたよ。そういうことを言う人はね、取り戻さなきゃいけないものが分からないからなんです。つまり何も取り戻す必要がないと思ってるから。そんなことないでしょう。日本がね、忘れ去ったものがありますよ。日本人が取り戻さなきゃいけないものがありますよ。日本人が思い起こさなきゃいけないものがありますよ。おそらく安倍総理はそれを皆さんに託したなと思う、思いをね、あえて書かない。でも日本を取り戻しましょう。その思いに共鳴する人がどれだけいたかわからないけど、私は大いに共鳴しました。そうだと思った。じゃあ皆さん何を取り戻しますか、ね、日本人が持っている最も尊いものは、ね、何だろうかと思う。神が愛してやまない日本人の精神です。それはこのキリストの世界と愛通じるんです。日本人はね、本当に大義のためには、神のためには、キリストのためにはと言って人生を捧げ生きることを美学とできる民族なんです。これが日本人の神が祝福した魂です。皆さんの中にその心が眠っていませんかって言うんです。だから私はね、別に決して皆さん戦前回帰じゃない。でも私は思う、もし皆さんが日本人の心は何だと問うときね、それを本当に見つけることができるところはどこにあるんだと問うならば、私はもう何の迷いもなく皆さんに言います。特攻兵の遺書を読んでください。ここに日本人の姿があります。それはね、一文一文読んでみてください。一人一人の英霊の声を、もう涙なしでは読めない。でもね、涙するとき皆さんは日本人なんです。そして皆さんの中にその魂が眠っているんです。私も先日ね、あるその特攻兵のね、この遺書というか手紙を読んでね、もう本当に涙が出て、23歳でね、出征してね、散っていったね、その方がね、2歳の娘さんに送った手紙ですよ。その娘さん、元子というのかな。お父さんはこれから散っていくけれどね、元子って言ってね、お父さんはいつもあなたと一緒にいる。そして会いたくなったら、九段へ行きなさい。休みのことですね。そこでお父さんに会えるよ。もうそれずっと手紙を書いてる、その内容を読みながらね、ここにね、日本人が本当にね、大切にしてきたものが、その元子さんという人はもうね、高齢になられたけど、もう花見放さずその父からの手紙を持っています。そしていつも思う、お父さんはいつも自分を見てる。皆さん、8月は私はね、この戦争の惨禍でね、亡くなった人たちのことを慰霊する、これは大事なことだけど、同時にね、国のためにね、散っていった人たちのことを思いね、日本人が本当の意味でね、失ったものを取り戻していく時じゃないかなと私は思ってるから、皆さんにね、それをお勧めしたいです。聞け和田摘みの声という本が出てます。その中に遺書がいっぱい書いてます。どうぞ皆さんの心がね、そういうものによって潤されていく月になって、月に なればいいなと思います。皆さんこのね、8月お盆の期間ね、もしそういうお時間があればですね、そんな本をちょっと手に取って、短い文章もたくさんありますからね、全部全部読む必要ないですよ。パラパラというのもいいから、そういうものにちょっと触れていただくだけでも随分と違うんじゃないかなと思います。はい、皆さん、私たちはね、とにかく神様と共に生きる生涯を歩んでいきたいと思います。どんなことがあってもね、そして喜びがあっても神と共に、苦しみがあっても神と共に、全てのことが神様との関係を深めるために起きていることだ、そう思ってね、皆さんの生涯をね、一つ一つ刻んでほしいなと思います。神様と共に生きる人生、それは何か何事もなかったかのように思えたとしても、振り返ってみたとき、皆さんにとって、私ははっきり分かることは、人生におけるね、一番大きなね、皆さんにとっての宝物になると思うんです。本当に私もね、この人生の中で何をしたかって、そんな大したことはしてないと思うよ。目に留まることはね、でも私は自分の思う、ああ、神様とこんなに長くね、共に歩んできた、その人の人生をそれに傾け、捧げてきた、そのことが宝だなと。皆さん本当にそうですよ。それが宝です。皆さんもね、そういう神の招きを受けて、本当にこうしてね、生きて歩んでいらっしゃるわけですから、どうぞその宝を大事にしながらね、これからも神と共なる生涯をね、生きてほしいなと思います。はい、それじゃあ賛美を捧げて終わりましょう。